ラジオ日経リスナー感謝ウィーク。
プロが語る2017年マーケットの見方。ラジオ日経をお聞きのリスナーの皆様、こんにちは、大里清です。今週の月曜から金曜日までのこの時間は、個人投資家の皆様に送るスペシャルプログラム、ラジオ日経リスナー感謝ウィークをお送りしていきます。今年1年の感謝の気持ちとともに、多彩な出演陣の皆様が登場するスペシャルプログラムですので、ぜひ1週間お聞きいただきたいと思います。また豪華プレゼントが当たる日経平均宛てクイズもありますので、ぜひぜひどうぞ最後までお楽しみいただければ幸いです。さて、リスナー感謝ウィーク1日目のこの時間なんですが、プロが語る2017年マーケットの見方、ラジオ日経でも人気のパーソナリティ杉村富夫さんと西山幸四郎さんにたっぷりとお話を伺っていきたいと思います。午後8時までお付き合いください。それではまずはこの方の登場です。さあ、ここからはザ・マネー金曜パーソナリティ、現役ファンドマネージャーの西山幸四郎さんです。
こんにちは、西山幸四郎です。よろしくお願いします。
西山さんにもですね、プロが語る2017年マーケットの見方ということでお話聞いていきたいと思うんですけど、はい、来年の見通し、どんな風にご覧になってるんですかね。
難しいですね。来年の見通し、まあ、今年もまあそこそこ難しかったんですけども、はい、相場っていうのは簡単な年じゃないんですけどね、まあ、何が難しいかというと高値恐怖症なんですよ。まあ、日本株はともかく米国株はもう上げのもう8年上げてるわけですから、はい、まあ、そんなね10年も20年も上げるのかと、うん、いやそういう人もいるんですよ、60年代の再来とか言ってですね、はい、ただ私はまあちょっと、来年の相場かなり荒れるんじゃないかなと思ってるんですね。で、そもそも私これから2017年の相場見通しと。まあこれはまあ通年、カレンダーイヤーでまあ年間の、まあ、予測っていうのはするわけですけど、はい、まあ相場はその通り動かないんですね。で、予測というのは何かって言ったら、まあこういうパターンになったらこういう相場になるだろうと。うん、あるいはその反対行けばこういうことになるだろうと。で、一番怖いのが、全く想定外のことが起こる。
はい。
で、これは今のところ分かりませんから。まあ、そういうもの、ことでですね。まあ、大体、イメージ的にこうなるだろうということで、お聞きになっていただきたいんですけどね。
はい。今年は特にね、想定外も多かったですもんね。
もう想定外というかですね、結局、中央銀行バブル。
はい。
まあ、金融緩和、ゼロ金利、まあ、量的緩和ですね。そういうものがもう行き詰まっちゃったと。うん、で、行き詰まった中で、トランプだとか、
はい、
英国の EU 離脱だとか、まあ、反グローバリゼーションですね。金融緩和で株が上がったって、我々の生活は何も楽にならないと。まあ、貧富の格差が極まりまして、まあ、グローバリゼーション、まあ、言い換えるとアメリカナイゼーションの揺り戻しですね。はい、で、これが起きてるんですけど、世界の金融市場っていうのはアメリカ中心に動いてますんで、何かといえば、もう、米国の金利。これがどう動くかでですね、もう全然世界が変わってくるわけです。で、我々気をつけないといけないのは、これまで1980年代の金利のピーク。
はい。
長期金利 17%、短期金利 20% と、ボルカルールのボルカーさんが金融引き締めやったと。
はい。
そっから30年間金利は下げまくってたわけです。金利が下がれば株は上がるという流れにあったんですね。
はい。
ところが今言われてることはトランプフレーションと。
はい。
いよいよ金利が上がってくるわけです。これに株式市場がどこまで耐えられるのかというのが、各ファンドの運用者の意見を聞いてるとですね、もうマーケットテーマだと。で、私はもう来年の相場のマーケットテーマっていうのも決まってて、
はい、
トランプのミクスですね、
はい、
これは高成長、経済の高成長政策、これに対抗するのが、まあ、副作用として出てくるトランプフレーションと言われるインフレですね、
うん、
インフレっていうのは金利が上がっていくと。で、これのせめぎ合いだから、そこでですね、一番重要なのは、まあ、日本株も、ドル円もそうですけど、アメリカの金利がですね、 来年の相場を決めるというふうに思ってるんです、うん、
はい、そして2017年来年ですけど、金融危機からもう10年ぐらい経ちますよね。
はい、はい、FRB の内部で出てるレポートを見るとね、近年の相場というのは7年から10年に1回必ず急落ないしは暴落が起こると。で、もう一つは金融危機の10年周期説というのがありまして、はい、1987年のブラックマンデー、1997年のアジア通貨危機で、2007年はサブプライム危機というのが起こってるわけです。で、7の年はね、金融危機が顕在化すると言われて、表に出てくる、
はい、
ところが、過去の相場を見てみると方向は分かるんです。そこで例えば金融危機が起きれば下がってるんですね、7の年は。だけどめちゃくちゃ下がるのは8の年なんです、
はい、
次の年にドカンといくと、
うん、
だから私は2017年の相場で、そういう金融危機、今つつきはいくらでも埃が出ますから、このマーケットは、何らかの金融危機が起こる可能性は十分あると思ってるんですけど、それが表に出てきても、仮に相場は下がってもね、暴落には至らないんじゃないかと。で、実際にドカンと来るのは8の年の方が余計に、危ないと、
うん、
で、アメリカの株式市場を見ると、今の動き見るともうトランプで買いだと、はい、いうことになってるわけですから、下手すると暴走してですね、私は今冷静な意見言ってるんですけど、もう根拠なく熱狂でね、
うん、
私いつでも言ってるんですけど、相場というのは、特に商品相場、コモディティだとか株の相場というのはエリオット波動でいう5波動目、エリオットの5波動というのは最後の上げなんですね。これが一番よくわかることが多い。で、逆に短縮っつってちょっと上げてすぐ終わっちゃうこともあると。5波動目というのはですね、非常に危ない波動と言われてるんです。で、相場のあんこを取れっていうのは、3波の美味しいとこ、たい焼きのあんこだけ食いなさいっていうのは3波っていうのは安心なんですけど、だから1回上がって押し目つけて2波で、ここで買うのはいいんですと。そこでちょっと失敗しても我慢してると、3波の上げが来て一波より長いですから、大体うまくいくんですけど、で、4で下げて最後の5というのはですね、めちゃくちゃバブルする可能性もあるし、めちゃくちゃ短く終わっちゃうと、トランプショックになっちゃうという可能性もあるわけです。はい、だから、私、来年の相場を、考えたときにね、これ30年相場やってて、何が身に染みたかというと、この世界でストップロスを置かない人で生き残った人はいないんです。
はい、
だから何が起こってもいいように、上も下もですよ、
うん、
必ず資産管理を怠らないことがまず来年の相場は前提となると、だから今の雰囲気でいくと、もうイケイケどんどんなってますけど、相場というのはね、走るから急落するんです、
はい、
じりじり上げる相場っていうのは一番いい相場なんです。相場のいい相場でじりじりじりじりね、ミミズが這うように上げていくのが、いい相場、
はい、
じりじり下がる相場も日本の失われた20年見てたら分かるように止まらないんです、うん、じり貧っていうのは、じり高じり貧っていうのは、方向性あれなんですけど、急騰したら急落するし、急落したら急騰すると、そういうリスクをですね、持った相場が2017年じゃないかなというふうに思うんですね。
はい、おっしゃるようにね、日柄なのか値幅なのかっていうことになりますけど、2017年これ値幅大きくなりそうな感じですもんね。
もうこれはですね、ブローカーは喜んでるんです、
はい、
私のとこに来年の相場どうだと、証券会社の幹部とかいろんな人が電話かけてきて、いや、上げも下げもあるでしょうと、うん、ただボラテリティは上がりますねと、
はい、
で、ボラテリティが上がると出来高増えるんですよ。だからブローカーは来年はそこそこいい年だと思っているみたいなんですけど、投資家の立場に立つのに、
はい、
売ってやられ買ってやられになる可能性もあると、だから非常にですね、注意深く特に金利の動きを見ていかないといけないと、うん、で、今のところね、
はい、
そういう悪材料だとか、金利の上昇っていうのは何でもいい風に取ってますから、
うん、そうですね、
全く市場中の織り込んでないわけです、
はい、
だからそれのね、大きな根拠となっているのは、トランプというのは不動産屋なんだと、不動産事業をやってる人がですね、金利締めまくってね、不動産暴落とか商業用不動産だとか、そんなもんがその下がるような政策するわけがないと、うん、だから、金利もそんな上がらないんじゃないかと、 ただインフレになっちゃったら、
はい、上げざる
を得ない。FRB は上げざるを得ないんですね。はい、ここら辺にちょっと落とし穴があるんじゃないかなという気がするんです。
はい。トランプの政策なんか見てると、はい、どっちかっていうと、そのドル高というか、金利上昇、そのあたりをこう誘発するような動きになりかねないですもんね。はいはい、
だからもう彼の言ってる政策、本国投資法でね、海外で、儲けた利益を米国に戻せばね、税金めちゃくちゃ負けてやると。うん、まあ、そういうものほっといたらドル高になるし、まあ結局、まあ、こと日本に言うと、日本は黒田さんが長期金利の釘付け政策をしていると。
はい、ええ、
ね、ゼロ金利、ゼロで固定すると。で、アメリカはほっといたら、トランプの財政出動のばらまきとかね、いろんなことで金利上がってきますから、それは日米金利差でね、
うん、
またドル円が120円とか130円いくっちゅう人もいるんです。だけど、気をつけないといけないのは、何せトランプですから。
はい。
ドル高でですね、要するに経済が困ってきたら、彼は通商政策だとかね、為替政策っていうのは金いらないわけです。トヨタの車は1万台しか買いませんと、
はい。
例えば500円の円安になったらトヨタ儲かるじゃないですか。だけど、数量規制でしょ、
はい。
あるいは為替のドル高けしからんと。ガンガン口先ないしはそういう介入してくると、これはドル高シナリオを取ってたのがコロッと変わる可能性あるわけです。だからトランプさんのその政策っていうのは、まあ選挙中のことをね、その集めてトランプのミクスと、まあ減税から何から、まあそれこそいろんなことが言われてるんですけど、
はい、
今のところやるのはですよ、うん、確実に本国投資法はやるだろうと、はい、ただ期待通りね、そのメキシコとの国境にトランプウォールが本当にできるのかとか、財源はどうするのかとか、そういうことは何にもわからないわけです、
うん、
ただし、財源はどうするのかと、
はい、
ね、借金だらけに国がなったらね、アメリカやばいじゃないかっていう話もあるんですけど、
そうですね、
はい、私はね、それはね、常識の通じる人はそう思うと思うんですよ、
うん、
だけどトランプは不動産屋ですから、そもそも借金とかレバレッジが大好きなんです。でレバレッジ経済で金儲けた人ですから、なんか気にもしてない。そうするとやる可能性あるじゃないですか、
はい、
そうするとインフレが暴走したり株高が暴走すると、それ株は上がるのはいいんですよ、
はい、
そのバブル相場に乗りゃいいんですけど、折り損なうと相場からどこで撤退するのかを考えておく必要があると。で私はね、トランプはまあ8年やらないと、おそらく4年で終わるだろうと、
うんうん、
で最初からスピードダッシュしてくるわけですよ、
はい、
スタートダッシュでスピードをわーっと上げて
ね、
そうすると
アクセル全開で、
うん、そうするとね、まあ彼が言ってる政策を全部やれば1年は相場延命すると、バブルが。で2年目もね、仮に減税効果や、減税やったら減税効果が出てくるのは翌年ですから、最大2年ぐらい延長する可能性があるというふうに見てるんです、
はい、
ただし彼がなんか行き詰まってくると、トランプショックっていうのはいつ来てもおかしくないというふうに見てます。
そのトランプショックの引き金の一つになりそうなのが金利の暴走ですよね、
はい、
そこの綱引きってどうなっていくんでしょうね。いや、
これがだから、そのね、そのどこまで金利上昇に耐えられるかというのは、過去の相場を見るとね、
はい、
金利上昇、まあ、金利が上がってくるってことはアメリカの景気がいい、
はい、
いいということだと、
はい、
だから日経平均も上がるんだ、
はい、
もうまことしやかにそんなこと言ってるんですけど、いつまででも上がりませんよと。でそれを克明に調べていくと、これはまあ日経新聞の前田さんがよく言われてることなんですけど、金利上昇初期段階の株高、要するに株高と金利高の共存は FRB の利上げが3回目まで、
はい、
そうすると去年の12月に1回も上げてますから、今年のこの12月14日に2回目の利上げをすれば、のりしろは次の利上げいつになるか分かりませんけど、あと1回と、うん、いうことになるわけですね。本当に美味しい相場は3回目までということになるわけです、
うん、
金利だけから見れば、
はい、
だからそこでね、まあ一旦利益を、確定させた方がいいんじゃないかなというふうに私は思ってるんですね。
はい。あんまりどんどんどんどん追っていかない方がっていう感じですよね。その都度その都度どれぐらい、1ヶ月とか3ヶ月とかそれぐらいのコースパンで。
はい。私はだからまあ予測がまあ3ヶ月以上の予想はしないと基本的にね。うん、まあ1年通期の予想はぼやっとしてるんですけど、はい、 もっと言うとね、1ヶ月ごとに細かく修正していくわけです。で、予想は予想であって、私はよく言うんですけど、予想が当たることと、はい、相場で儲かることは何にも関係ないと。
はい、
相場っていうのは予想が当たっても皆さん儲からないんです。タイミングが当たらないと。はい、だから今、例えばまあドル円が115円としましょうか。で、私が130円になると予想したと。ただ130円になる前に90円になってたら、はい、私証拠金全部なくなりましたと。だけどその90円つけた後130円に行くとですね、評論家的に言うと当たったっていう話になるわけです、うん、だけど相場の実践やってる人は市場から退場命令を食らう可能性が高いわけですね。だからそこら辺は実践とね、予想の違いっていうのをきっちり認識しないといけないということなんですね。
FOMC もありますよね。
はい。だから今度ね、イエレンがこの FOMC で何言うかなんですけど、まあ私の周りからね、最初はイエレンが高圧経済政策とハイプレッシャーエコノミーということを演説で言いまして、はい、インフレがね、まあ黒田さんもそうなんですけど、仮に 3% ぐらい一時的にインフレになっちゃっても、金利は上げませんよと。で、財政出動はね、どんどんやりなさいと。まあそれは FRB の管轄じゃないですけど、で、経済の需要を刺激する必要があるということを言っとるんです、うん。ところがね、それはヒラリーが多分勝つと思ってた時に言ってた。
はい。
で、トランプになっちゃったら、ほっといたらインフレじゃないかと。
うん。
そうするとね、これはまずいことになると。
うん。
ほっといたらバブルが暴走しちゃって、はい、で、バブルを暴走させちゃうと次暴落が来るわけです。だから、抑えるために利上げ回数が増えると、これはもうニューヨーク連銀のダドリーがすでに言っとるんですけど、で、利上げペースが市場の予想より早いものとなればね、
はい、
株式市場が耐えきれずに、まあ、弱くなる可能性もあると。で、そもそもですね、皆さん、今の相場の構造、中央銀行バブルっていうのの価格形成っていうのはね、前提となっている条件が短期金利ゼロ。
はい。
で、長期金利、10年国債金利が 1.5% がまあ普通ということでやってるんです。で、それ今 2.4% になってるわけでしょ。で、おそらく、長期金利が 3% くらい超えてくるとですよ、仮に。うん、
はい、
市場が癇癪ですね。タントラムを起こす可能性が高まると。で、ただでさえ金利上がるということは、皆さん、その、アメリカの経済というのは借金経済なんです。みんなローンで消費してる。もうブラジルもそう。もう借金だらけ。カードで消費と。で、そういう人たちがね、まずその消費が落ちちゃうわけです。金利が上がると。で、企業の自社株買いも当然調達コストが上がるんで、今まで社債発行して自社株買い買ってたと、はい。そういう行為が減っていくわけです。で、まあ今言ったようにローン金利は上がるし、住宅はね、もうモーゲージの金利が上がってきてますから、すでに。これも、悪化する可能性があるというですね、金利の上昇がもたらす市場構造の変化にね、2017年は注意が必要と、うん、今まで金利はとにかく30年間下げまくってるわけですから、
はい、
でもうゼロより下がらないとこまで行っちゃった。だからそれが逆流してるってことは、いつまででも付き合ってたらですね、
うん、
とんでもないはしごを外される可能性もあると。ましてやトランプの政策っていうのは、まあ全く不透明だということなんですね、
はい、うん、この金利の上昇っていうの、今まで特に日本なんかは長いこと金利が上がらない、金利のない世界にいましたので、こうちょっと上がってくるとね、大きく変化があるんじゃないかと思いますけど、世界的にも影響ありそうですよね、うん、
まあ、世界的に言うとですね、米国の金利が上昇して今世界的にも金利上がってる、日本だけまあむしろ上がってないと、黒田さんの長期金利の固定政策でですね。で、今何が起きたかというと、アメリカの金利が上がって、新興国の債券が急落したと。まあ、急落というのは金利が上昇したと。で、ドルインデックスがですね、100超えてきて、新興国通貨は急落したと。で、安くなる人民元と、まあ、人民元ドル高で安くなりますから、はい、それで中国の外貨準備が減ってる。外貨準備減ると、米債買う、あれがなくなってくるわけですけどね。
はい、
あとは、まあ、この円安ですね。米金利の上昇で日米金利差が開いて円安と。これはま、日本にとって今のところいいことだと言っとるんです。うんうん、で、日本国内の要因で言うと、金利が上がったんでね、 一時期元気だったゼロ金利とかマイナス金利で不動産買われたと、あるいはリートが買われたと、それが下落しているという、まあ当然副作用があって何から何まで上がるわけじゃないということなんですね。
うんうん、
だから、あの世界的にはそうですし、日本の場合はね、黒田さんが、今の QQE、量的緩和の政策をやめたら、はい、これは相場がまずくなるわけです。もう日銀追加緩和できませんと。うん、今はね、年間6兆円も、ETF 買って、で、追加緩和もやって、金利も長期金利固定しますと。
はい、
これはね、皆さんどういうことかって、黒田さん的に言うとですよ、グローバルデフレーションなんだと。
今までね。
どこもだって何したって、こんだけ金ばらまいてね、はい、QE1 から何から、アメリカでさえインフレになってないのに、日本がなるわけがないと。まあ、いわばちょっと舐めちゃってる感じがあるわけです。で、デフレっていうのはね、日本はもう20年以上やってて、過去の歴史を見ると戦争でしか抜けてないわけです。はい、で、デフレっていうのは、黒田さんの言う 2% の物価目標を達成できないと、それは当たり前なんです。で、金利なんか上がるわけがないと。で、長期金利ゼロで固定しますという政策をやったわけですよ。ところがね、株価が1万9000円近いところで、うん、円安がね、115円近い、114、15円してる、今の状況からね、もし、アメリカの金利が大幅に上がったら、日本も金利上がるじゃないですか。
影響ありますよね。
そうすると、黒田さんは、長期金利10年債をゼロに固定するって言ってるんですから、無制限に国債を買わなきゃいけない。これはね、一時期話題になった、アディアターナが日本に推奨してた、ヘリコプターマネーなんです。
ヘリマネーですね。
で、ヘリマネやったらどうなるかって、めちゃくちゃ円安になりますよ、そら。だけど、そんなことをね、あのトランプが許すのかと。
はい。ドル高になりますからね。
はい、ドル高になって日本はね、不正にね、円安操作して、近隣急防化政策を取ってると、うん。あのトランプの言うことが正しいかどうかは別として、あの人の頭脳構造っていうのは、いつでも何言ってるかと、公平不公平っていう言葉を使うんです。
はい、ビジネスマンだから。
これはフェアだと、うん、アンフェアだと。
はい。
だから日本のね、黒田の、この長期金利固定政策で円安誘導してるのは、アメリカ経済に害毒をもたらしてね、ものすごい不公平な政策をやっとると、批判するに決まってるじゃないですか。だから、そこでどこで言うかわかりませんけど、賞味期限が来ちゃう。でもう一つは、この円安はそもそも政府が牽制して125円で止めとるわけです、
はい、
地方経済が疲弊しちゃって、で国内的にもそういう政策をやればですよ、うん、文句が出てくる。
そうですね。
そうなると黒田さんは、長期金利の釘付け政策なんて言っとるけどですね、
はい、
そんな政策もうできなくなる可能性があるわけです。これは日本は今までこの PKO とね、黒田さんのその QE、日銀が値付けする相場をずっとやってたわけですから、日銀が追加緩和インフレでできませんと、あるいはアメリカから文句が来てできませんとなれば、大きなショックが走る可能性があるわけです。だから、今ものすごくバブルで湧いててあれなんですけど、その私は今年の相場で考えてるのは、どこで降りるのかと、この上げ相場が。私こう見えてあのバブル相場大好きなんです、
はい、
バブルほど気持ちいいものはないいやそらスイススピードが速いですから、私は自分の生涯ね、はい、まあこの30年ほどファンドマネージャーやってきたんですけど、まあ自分の人生であの一番ね良かったなっていうのは、この80年代後半のバブルですよ。あれ100年に1回、あんなこと二度とないです。
はい。
で、それはね、別に、その時は金銭的に裕福でも何もないんですけど、時代に勢いはあったんです。うん、だから、誰が見てもハッピーになってた。で、まあバブルはいいんですけど、そこで折り損なうとね、3万9000近いとこから1万4000まで2年で落ちちゃうわけです。
その後ね、はい、悲惨
だ。だから相場は最後が一番上がるんですけど、最後っていうのは上げの最後ですから、次は、少なくとも下げ3波か5波の下げ波動が待っとるわけですから、だから私は今考えてるのは、このバブルがあと3ヶ月なのか半年なのか1年なのか2年延長するのかと。
はい、
この相場の最後の上げがどこまで走るのかということを 非常に気にしてるわけですね。
来年はアメリカも複数回利上げがありそうですよ。そうなってくるとちょっとこう冷や水というかなりそうにありませんか、うん、
だからこのもうジェフリー・ガンドラックが言っとるのはね、うん、これもう彼トランプが彼だけですよ。トランプがファンドマネージャーで、はい、当選すると大統領になるとね、言ってたのはガンドラックだけなんですんで、今のときめくね、飛ぶ鳥を落とす勢いの、まあ、ファンドなんですけども、はい、その彼が、そのトランプがなったら、株にはポジティブだと、うん。で、債券にはネガティブだと。で、今、債券保有者ってね、ファンドマネージャーってみんな債券中心の運用なんですよ。はい、特に中長期の投資家は。はい、金利が上がって、金利が上がるってことは債券下がることですから、はい、真っ青になってるわけですよ。はい、だから、そういう中でね、株は上がっとるという世間的なね、うん、あれだけで見てたら分かんないんだけど、実は、FRB も日銀もですね、金利が上がってくると、青ざめてくるわけですよ。うん、損が増えてきて。はい、で、機関投資家も真っ青ですよ。はい、で、ファンドはね、もう今年もね、いろんなところで報道されてるけど、株価指数のインデックスの値上がりについていけない。ヘッジファンドもみんなそれ以下のパフォーマンスだと、はい、何にもいいことないわけですよ、うん。だから、私は今までのこの30年間のアメリカの金利がもし反転してるとすればですよ。これはですね、どっかで降りるということを考えとかないと。うん、で、相場の、そこというのは皆さん読みやすいんです、割とボトムっていうのは。まあ、リーマン危機でも何でもこんだけ下がったら、まあ、そこそこいいとこまで来ただろうと。ところがですね、天井を予想するのはすごい難しい。はい、で、私はまあ、ナスダックのね、IT バブルの相場を思い出すんですけど、2000ドルからわーっと上昇が加速して、3000になったらもう天井だっていう人がアホみたいに出てきた。4000もここまで上がったら大天井だと。うん、結果5000まで突っ走ってんですよ。
はい、
で、3000ドルが割高だとナスダックは PR100 倍超えとるとかですね、言ってですね、買えなかった人、4000ドルもこんな高いとこ買えるかって言ってた人が、5000ドルになったらみんな買いに来たんです。うん、IT 革命だと。世界は変わったんだと。で、大体ね、不動産もそうですよ、旧レシオとか、おかしな新しい指標を持ってきて、はい、今の相場を説明しようと誰かがしたときは、必ず相場のピークなんです。今までの尺度に当てはまらない相場になると。だから、この後相場が暴走したらね、ニューヨークダウの上昇、あるいは日経平均の上昇を正当化するようなね、ロジックとか理屈を誰かが言ってくるときは、うんうん、はい、もう相場、もう最終段階に近いと。で、今のところまだ会議の中ですから、この相場はしばらく持つだろうと私は思ってるんですけどね、
うん。
いずれにしてもですね、アメリカにとってね、金利上昇っていうのはまあ、単純に株で考えても自動車、住宅、あるいは商業用不動産。これにとって良くないと。はい、で、大体マーク・ファーバーがこれレポートで発表してるんですけど、アメリカの企業収益っていうのはむしろ金利低下の時にね、
そうですね、
伸びてて、
そこそこ、
金利上がると全部収益が落ちてるというデータがあるわけですから、はいはい、まあ、結局、その金利との見合いでですね、相場が動いていくんじゃないかなと。で、どっちにしたって、あと危険なのはトランプっていうのは保護主義って言われてるでしょ、
はい、
で、キッシンジャーが出てきてね、いや、彼の言ってるようなことはできないよとは言うんですけど、
うん、
まあ、そうは言いながらトランプですから、だってメキシコに進出するなって直接企業に電話する人ですから。
そうです。
わからないし、で、もうちょっとね、閣僚に私は重量級の人が、まあ、指揮者とかインテルの人が来てくれたらよかったと思うんですけど、まあ、後になってね、トランプがなんか大失敗した場合、トランプ政権に関わってたということが自分の経歴の恥になるということで、そういう重量級のね、閣僚に、まあ名前が上がってった人は全部断っちゃったと。
うんうん、
と今のところ、その見てると彼のまあ友達とかですね、選挙で応援した人とか、
はい、
そういう人が全部閣僚に名前が出てきてると。と、実質そんなんトランプの言いなりでしょうと。
はい、
で、まあ議会は防波堤にはなるんですよ。共和党でもトランプの政策やりすぎだと。
そうですね。うん、
で、それは、 予算がいるね、トランプウォール作ると、財源どうするんだと議会に反対されてね、腰折りになりましたっていうのはあるんですけど、こと為替政策とか通商なんていうのはトランプの気分一つで変わらんです。FRB の量的緩和もそうです。金1円もいらないんです。臨転機回して吸ってるだけでしょ。別に予算があるわけじゃないですから。だからそういう政策をトランプが追い込まれたらね、だってアメリカの貧しい人たちの支持をね、受けて彼大統領になったんですけど、私はね、結果的に最後はトランプはそれを裏切りに終わると思ってるんです。
はい。
だって、そもそもの理屈でね、
うん、
貧しい人がね、不動産王の大金持ちのトランプに、
そうなんですよね。
投票するという事態がね、
はい。
あれなんだと。だけどヒラリーだったら何にも変わらないと。
うん、
だから一縷の望みを託してトランプに変えたということですから、まあそこら辺すごいまあリスクだなという気がするんですね。
うん、
でね、もう一つは言われてるのは今、アメリカの金利が上がると、はい、で、トランプ保護主義だから、新興国はダメだと。
はい、
まあ一部滅多打ちになってる国もあるんですけど、これね、言われてるように、そのトランプがそんなに保護主義に、もし現実路線に、彼ビジネスマンですから、誰か助言すれば現実路線に戻る可能性
ある、はい。
で、そうなると、今売られてる新興国通貨だとか、新興国のまあ市場ですね。これが息を吹き返しちゃう可能性もあるわけです。だから非常にね、いろんなパターンの相場が考えられるんですね。
助言という意味では、そう、先ほども閣僚の話ありましたけど、財務長官結構重要じゃないですか。
はい、
で、ムニューチンということで決まってますけれどもね。
まあ、ムニューチンというのはね、まあ、私もよく知りませんけど、というかまあ、ウォール街の実績っていうのはほとんどないと、うん。で、お父さんが株のファンドマネージャーで、まあ、その人は立派な人だと。で、ムニューチンはボンボンなんだと。
うん、
で、まあ、直近の仕事っていうのは映画のプロデューサーですよね。はい、アバターだとか、なんだとか、いろんな X メンだとか、なんだとか。で、それ、まあ、どのぐらいの実力があるのかっていうのは、はい、
未知数ですよね。
未知数なんです。ただ、もう私はね、レポートでどこよりもそれは、早く書いたつもりなんですけど、最近アメリカの新聞とか読んでると、要するにあいつはトランプの言いなりになるんだって書いてある。
ほうほうほう。
だから私もそうなんじゃないかなと、
うんうんうん、
そうするとね、
うん、
何を言ってくるかわからんぞということなんですね。
そうなると大型減税なんて実現しそうですね。
いや、減税というのは財源がいる話ですから、また議会があれなんですよ。それでそれがうまくいかないとね、余計に為替のドル高けしからんとか、自分が勝手にできる大統領権限でできる方に圧力がかかってくるということなんですね。
うん、でもまあどうなるか本当にいろいろなことが、
だからもうそもそもですよ、経済学のいろはで言えば、財源のない減税がですね、経済を成長させることはないと言われているんです。うん、まあこんなことを喋ってると1時間も2時間もなっちゃうんで言いませんけど、そうすると財源ないわけじゃないですか。だから、そもそも最後は良い結果に終わらないんで、保護主義っていうのはね、結局どうなるかって言ったら貿易戦争になるんですよ。
うん、
で、貿易戦争でも何も解決せずに、最後はどうなってるかって言ったら戦争ですよ、保護主義の行き着く先は。今、核の時代に戦争なんかできますかと。だから、まあ、地政学リスクもそうですし、貿易戦争にね、なる可能性も頭に置いていかないとダメだと。そうするとね、まあ、経済っていうのは二国間交渉、今トランプが言っとる。
はい、
二国間の交渉か、あるいはブロック化、
うん。
まあ、EU は EU でやりますと。ナフタはナフタでやりますと。そのナフタに、今トランプは文句つけてるわけですけど、はい、一応ブロックっていうのはあるんです。日本っていうのは、その大沢さん、どこのブロックに属してるんですか？
ねえ、ブロックという意味ではないですよね。日米関係だけに頼り切ってましたからね。
で、アジアでね、昔アキューとか、そのユーロみたいな通貨を作ろうって、はい、そういう構想もあったんですね。坂木原さんが共同基金作るとか、いろんなことやったら、みんなアメリカに潰された。で、要するに、一応貿易立国ということで日本も言ってるわけですから、ブロックがないっていうのは、トランプみたいな人が出てくるとたちまち困っちゃう可能性もあるわけですよ。だから私はね、日本のね、まあ安全保障も含めてですよ、国体が揺るぐ可能性があるような人がなってると。だからうまくいったらうまくいくかもわからないけど、 その反対のリスクもね、ものすごい持ってるんじゃないかなというふうに思うんですね。とりあえずね、今のところもう一つの大きな目玉は、まあ、本国投資法はやるだろう。
はい。
で、ドット・フランク法ですね。
はい。
このボルカールールを撤退する、撤廃しちゃうんだと。これは多分やると思いますよ。
うんうん、
そうするとね、何千ページ、二千ページでしたかね、山ほど法律があって、
はい、
で、ああいうね、コンプライアンスもそうですけど、企業ってコストばっかりかかって全く儲からないんですよ。はい、意味のないことをやってる、はい。で、そのコストが下がるつんで、今皆さんアメリカ株が上がってる原動力って金融なんですよ。
はい、
金融株がゴールドマンサックスはじめみんな上がってきてると。で、私はね、これはバブル相場のね、合図なんだと。今までアメリカの株が横ばいでうだうだうだうだ上がらなかったのは、ひとえにゼロ金利マイナス金利の時代になって、金融機関のビジネスモデルが壊れて、
うん、
で、ボルカールールもあったために、収益がないんですよ、
うん。
ところがね、それを撤廃しますなんていうの話になれば、それはバブルになりますよ。
うん、
だから、この、私は来年の相場を見る上で、それはニューヨークダウとか SP500 とか日経平均の動きも重要なんですけど、金融株のインデックスとかね、あるいはまあゴールドマンサックスの、まあ冷やしチャートでも何でもいいですけど、それを見ていくシナリオ、ことが非常に重要になるんじゃないかというふうに思ってるんですね。
まあ波及効果な日本もメガバンクがね、ぐんぐん上昇中ですからね。
まあ日本は、まあメガバンクのいいとこっていうのは不良債権処理が終わってるということで、
はい、
なんかビジネスモデルがあるわけじゃないんです。
はい。まあアメリカみたいにそのドット・フランク法が撤廃される規制緩和があるってわけでもないですからね、正直言うとね。
日本はね、フィンテックってあるでしょ、はい、アメリカでは銀行業務が一部フィンテックに取って代わるという動きあるんですけど、日本は官僚が法律をね、例えば貸出金利は何パーまでしかダメですよというのは規制を撤廃しませんから、フィンテックは流行ることがないと、
うん。
だから銀行が持つんだということで、まだ延命できるわけですよ、はい、そういう意味では。だからまあ、欧米の銀行はまだリーマン危機のその飛ばしというのをたくさん持ってますから、あれなんですけど、日本は銀行が買われるとしたら、不良債権処理が一応まあ先に潰れてますから。
身軽だと。
はい、
うん。
そういう意味で、消去法投資というかですね、ただ、金融株が上がればね、トピックス上がるんですから、うん、別にトピックスのインデックス買っとけばいいかなということなんですけどね。
冒頭にね、西山さんが7の年は、その金融の何かこう、問題が、
はい、
顕在化する。
はい。
顕在化する
って言いましたよね。今まで水面下に隠れてた問題がね、くすぶってたのが、例えばずっと言われてるでしょ、中国の問題だとか。はい、でユーロだって爆弾抱えてるじゃないですか。
そうなんです。だからその辺ですよね。
だから中国の場合はね、うん、共産党の一党支配で何をやってるのか分かりませんから、その帳簿でも最初から数字が決まっててですね、それによって合わせてるだけですから、
はい、
だから長期的にはそういう価格操作だとか帳簿操作、相場操作っていうのは必ず破綻するんですけど、それはね、北朝鮮だって危ない危ないって言われて、未だに全然持ってるじゃないですか。
はい、
で独裁っていうのはある意味で強いんですよ。
うんうんうん、
だから、中国の危機がいつかとかそういうことを見通すことは難しいんですけど、一つ言えるのは来年ね、このグローバリゼーションの巻き戻し、アンワインドですよ。要するに今までグローバル経済いいことだと、アメリカナイゼーションはいいんだと、いうことで、自由貿易だとか、その市場原理主義で来た、新自由主義ですね。この流れが、今、ブレイクジットから始まってトランプ誕生と、もう大きく逆流してきたわけでしょう。でね、来年はヨーロッパの選挙ですよ。はい、そうするとフランスだとか、まあそこらの国でね、みんなその極右政党だとか云々が、まあものすごい人気が高まってると。まあ不景気になると必ず世の中っていうのは右旋回して右傾化、ナショナリズムの方に向かうんです。で、今これ不景気だからそうなってるの。株だけ上がってますけど、
はい、
世界経済は不景気なんです。だから右旋回してるわけです。で、その先にね、トランプでしょ、
はい、
アメリカ世界の警察官辞めましたとオバマが言ったんですけど、 トランプは基本的にはその路線を継承してるんです、
うん、
で彼は多分ね戦争するのはむしろヒラリーで戦争はしない人と言われてるんですけど、地政学的にはむちゃくちゃになるじゃないですか、
はい、
そうするとね、まあ非常に世界が多極化するわけです。
確かに今までの秩序とはちょっと変わってきそうですよね、はい、
だからとにかく金利の低下も反転したと、
うん、
で世界の秩序とかね、今までのグローバリゼーションの流れが逆流してると、
うん、
これはね、まあ、いわばパラダイムシフトというか、
はい、
大きな時代の転換期に入ってるんですよ、だからちょっとね、そのトランプフィーバーはいいんですけどトランプショックということもどっか頭の片隅に入れておく必要があるということですね。
今少しお話にも出てきましたけど、ヨーロッパの情勢もね、リスクなんかこう顕在化してきそうな感じもなきにしもあらずじゃないですか。
いや、だからあとはドイツですよ、
うん、
そのオバマがね政治家で、
はい、
まともに相手したのはメルケルだけだって言われてる、はい、あとはまあ安倍さんと会ってもね、なんかサバサバした感じでですねうんうんだと言われてたんですけどね、その一つ言えることは、オバマはイギリスのねブレイクジットの時に離脱するなと言いに行ったわけですよ、
はい、
でイギリス離脱しちゃった、
はいはい、
でメルケル、まあ、ギリシャだとかいろんなとこ回って、とにかく何が言いたいかって、オバマが応援した人は全部選挙で敗れることになってる。
ヒラリーさんもね、
はい、ヒラリーも最終日にね応援に行ってるわけですよ、バンドとか呼んでわーわー盛り上げてですね。だけどオバマが指名したね、
はい、
FBI の長官がヒラリーのメール問題を起こしてるわけでしょ、
はい、
あら世間的に言うとヒラリーはオバマにやられたんだと、
うーん、
オバマは戦争反対だから、
はい、
そういう動きを見せたと言われてるんですよ。それ嘘か本当か知りませんけど、だからまあ何が起こるか分かんないということなんです ね。
メルケルさんはね選挙も控えてますもんね。
だからまあそうは言いながらね、そのヨーロッパの英知を集めてね、はい、ユーロを作ったとんで、はい、そもそもはフランスが温度を取ってね、うん、強すぎるドイツを封じ込めるためにやったわけですから、うん、ああいうまあ経済圏ブロック作ったわけですから、私は最終的にはね、ギリシャでさえ離脱しないわけですから、あんだけ困っててもユーロにとどまった方がいいと、うん、
はい、
それは最終的にはまとまると思うんですけど、まとまる前に揉めるという場面がね、
うん
うん、来年はそのヨーロッパの選挙結果によっては出てくるんじゃないかと。そうするとまたユーロがどうのこうのとかいうことが起こってくる可能性あると、うん、ただね、そんなことは枝葉みたいなことなんですよ、
はい、
早い話やこの中央銀行バブルの継続ですから、今トランプフィーバーに湧いてるだけで、基本的に市場の構造っていうのはね、
うんうんうんうん、
短期金利 0% 長期金利 1.5% を前提とした、まあ、ゼロ金利マイナス金利を前提としたバブル相場だったわけですよ、はい、でゼロと比べたら何を買っても買えるんだと、スプレッドが抜けるんだと、だから全部買いだったわけです。それが金利が上がり出した、出すってことはどっかでその歪みがね、
はい、
市場に出てくる可能性が高いわけです。
前提が壊れちゃうってことですよね、
そうです。だからとにかくその私がいつでも言ってるのは、賞味期限を考えて、
うん、
丁寧な相場を張り、やりましょうと、
うん、
もうねその上げの1年目とか2年目だったらいいですよ、アメリカの株も、
はい、
もうこのままいったらあと2年上げたら10年上げるわけですから、まあそうなってもおかしくないんですけど、私はだからバブルが延命する可能性があるとも言ってるんですけど、はいはい、まあちょっとですね、最低限売っても買ってもいいんです、だけどストップロスを常に置いていきましょうと、まあ、予期せぬリスク、今ね我々が喋っているようなことはもう何年も前から言われてるわけでしょ、はい、
そうですね、
どこどこ銀行が危ないだとかなんだとか、はい、そんなもん今に始まった話じゃないんですよ。だけど全然予期しない
ブラックスワン、
はい、リスクが出てくる可能性も十分あると いうことですね。
うん、あの西山さん、賞味期限を考えてっていうのは皆さんメッセージとして多分受け取ってくださったと思うんですが、ただこう相場が本当にこうバブルが走って上がってくると、まさにユーフォリアっていうことになると、それを忘れちゃうなんていう人もいるんじゃないかなと思うんですけど。
いや、それはそうですよ。だから相場っていうのは走るんですから。だから根拠なく熱狂と言われてもどんどん買うわけです、
はい、
だから上がれば上がるほど買いたくなるのが人間の常で、はい、下がればもう耐えきれないと、ぶん投げると、でぶん投げたとこがそこだということになるんですね、うん、だから私はね、今いろんなそのファンダメンタル的な予想をしてるんですけど、
はい、
基本的には私はファンダメンタル分析とか相場の予想はするんですけど、もうあのテクニカルが合致しない限りは出ないんですね、
うん、
相場に参入しないと。だから予測は予測であって、基本的にはね、相場についていくんだと、
はい、
別に予測がなくても相場できるわけです、
うん、
動いた方についていったらいいんです。だからそういうスタンスでね、まあついていく方法はまあレポートとかいろんなまあラジオのね、金曜日の番組でも番組ホームページを見ていただければ書いてますんで、まあそちらの方を見ていただきたいんですけど、まあとにかくですね、2017年の相場というのはね、まあ上にも下にも、注意が必要かなと。で、一つ言えるのは、もしインフレを投資家の皆さんが見ておられるんであればね、
はい、どうすればいいでしょう。
この前ね、この相場が上がる前、
うん、
株のファンドマネージャーそこらで電話かけて、で株の運用してるんですけど、いや株全然儲かってない、
はい、
でインデックスのパフォーマンスにも負けてると、いや一流の会社の人ですよみんな、
はい、
だから何やってんのって言ったら、まあ、こんなことやったらいけないんだけど、うん、インフレ連動債買ってるんだと、うん、でそれだけ唯一儲かってる言ってて、まあ、今株が上がってきたからだいぶ楽になってるかも分かりませんけど、まあ、そういうものを買うファンドが増えてると。だからとりあえずテーマはね、インフレであり金利の反転なんですね、はい、とりあえずは
金利でありインフレですよね、
はい、
このあたりですよね。なんかもうこうやってお話を伺ってくると、その2017年ってこう後から見るとすごいこう歴史に残る年になりそうじゃないですか。
トランプさんがだからまさかの連続でしょ。ブレグジットもそうですし、まあ、トランプもそうですけど、通常だったらありえないことが起こっとると。なんで起こったんだと。それはひとえに不景気だからですよ。貧富の差の拡大だから、世界中の中間層が没落しちゃってね、いわば資本主義が行き詰まってるんです。かといって資本主義に代わるシステムはない中で、で中央銀行バブルも行き詰まったと。もう量的緩和もね、買う国債もありませんと、 ECB も日本もいうとこになって、今度もう財政出動しかないんだということでバッと出るわけですよ。ところが財政出動というのはね、単年度は効くんですよ、はい、リーマン危機の後も中国はじめどこもバーンと出て上がったんですよ。ただし財政出動というのは借金ですから、
はい、
後にそれがボディブルーのように効いてきて、ギリシャ危機が起こった時は、
はい、
借金を持つのは良くないっつって世界中緊縮財政になっちゃったと、
うん、
いうことがあるわけです。だから財政出動の賞味期限は今年1年、
うん、
で減税効果が来年1年だから、
うん、
トランプ相場っていうのは、まあその後トランプが何よるやるかにも、
はいですね、
うん、よるんですけど、
ね、
私は今のところね、最長2年の相場じゃないかなと、
うん、
そうするとニューヨークダウンが10年間上げてですね、
はい、
そこで相場が一旦終わってもおかしくないというふうに考えてるんですけど、
うん、あれですかね、あのトランプさんのまあ、これからですけど、いろいろこう打つ政策が経済を反転させて不景気から好景気に変わっていくなんていう世界は描けないんですかね。
いや、描けますよ。とりあえずばらまいて、いやその通りやったらですよ、減税はするわ、ボルカールールは撤廃したわけですよ、うん、公共事業は打ちまくるわ、下がるわけがないじゃないですか、はい、でさっき言ったように彼は不動産屋だから自分が損する政策なんかするわけないと。で私が言ってるのは、そこでバブルが走っちゃうとまずいんだと、
うんうんうん、
バブルが相場っていうのは最後が一番よく上がるわけですから、じゃあそれやった後ね、無制限に10年も20年も財政出動できるわけないじゃないですか。とりあえずバーンと打ったらしばらく様子を見ようってことになるでしょ、
うん、
そうするとやっぱり2年程度のね、 まあ、あれなのかなという気がするんですけどね。そのシナリオは変わるとしたら、まあ、市場の予期せぬ金利の上昇ですね。インフレ。で、アメリカっていうのは、まあ、その、労働参加率の問題とか、あれで失業率がね、まあ、嘘だとかいう話もあるんですけど、うん、一応、形の上で完全雇用になっとるわけですよ。でね、完全雇用下での財政出動なんて、経済学的にはありえない、はい、インフレになるに決まってるじゃないですか。はい、したら金利上がるでしょ、
うん、
だから、金利とね、株価の蜜月関係、金利が上昇しても株価は上がりますよと。いうのはどこまで耐えられるかというゲームが来年の2017年の相場なんです。
本当にこうシナリオを描きながら、そしてまあテクニカルなんかも見ながら、修正を加えながらこう相場と来年は向き合ってい
った方が、はい。でね、私はね、もう相場が皆さん買いと思ったら買い、売りと思ったら売りでいいと思うんです。何にもそう。だけど必ずストップロスを置くと。
うん、
でね、私はまあセミナー全国回って、まあ今年去年のチャイナショックから今年の1、2月の急落ってブレイクジット、まあ大変な損失をこうもったっていうお客さんもたくさんおられるわけです。でね、一つ、まあ言うのは、そのストップを置くのはあれなんですけど、一、
はい、
回ですね、まあ総資産の 10% を失った我々もそうなんですけど、相場休むようにしてるんですね、一回、
はい。
で、とにかく、防御が一番大事なんです。私はこの放送でプロの投資家のまあ相場見通しだと、
はい、
いうことを言ってるんですけど、私はプロもアマチュアもないんだと、相場に、うんうんうん。みんな今同じような条件でやってるんです。はい、情報も取れますし。ただし、本当にね、プロとアマの差があるとしたら、それは防御の差なんです。
うん、
だから、全く素人の人が相場やった方がわけのわからずにね、例えば為替レバレージ25倍で円売りましたと。で円が130円まで一気にいっちゃったと、それは儲かったという現象で、むしろ素人の方が儲かる。ところが反対の動きになった時に大きな差が出るんですね、はい、うん、だから私は相場中の勝率とかね、パーセンテージ何パーセント儲かりましたとなんて言ってる人は素人なんです。プロと素人という意味でいれば、今年5割儲かりましたとか3割儲かりましたと、そんな人には、機関投資家は金を預けないんです。何が問題かって、シャープレシオ。10% 儲けるのに、何パーセントリスク取って相場やってますかと、いうことなんです。だから、このゼロ金利時代にね、市場から得られるリターンは、経済学的に言うとゼロなんです。マイナス金利はマイナスなんです。で、その時代は 3% でも 5% でも回りゃ、素晴らしいファンドなんですね。だから、取り得るリスクと取り得るリターン、これをね、冷静に考えて、で、年間何回売買するんだ、1回あたりの損はいくらできるんだと、破産のシミュレーションですよね、いわば。どうしたら相場から撤退させられちゃうかと、と最悪でも撤退しないように、その相場をやるという資産管理に基づいて、当てるゲームは二の次で、そこから始まると。うん、いうのが相場なんですね。
はい、防御を忘れないでいただきたいと思います、はい、ここまではザ・マネー金曜パーソナリティ現役ファンドマネージャーの西山孝四郎さんでした。
どうもありがとうございました。
ここからはザ・マネー水曜日にご出演いただいています杉村富夫さんにお話を伺います。杉村さん、よろしくお願いいたします。
杉村富夫です、よろしくお願いします。
さあ、今年11月アメリカの大統領選挙以降ですけれども、まあ個人の投資家の方でも笑顔になられたっていう方も多いんじゃないかなと思いますけれども、い
や、かなりですね、ムード良くなってますよ、はい。まあ今年はね、2月12日にやはり一度くさび型の調整、6月24日まあともに安値が 14,952円というですね、不思議な因縁の安値をつけてですね、まあ非常に厳しかった。まあ1月4日の大発会が 18,450円ですからね、終値が。これが高値になってるわけですよ。で、ざらば高値が 18,951 円ですから、その高値を全く上回らないで来たんです、ずっと。
そうでしたね。ね、
それはやっぱりトランプ様々ですよ。
そうですよ、ね。上回ってきましたからね。
そうそうそう、ね。まあ、ただ私はですね、このトランプ大統領歓迎相場と、世の中はその一色ですけれども、はい、実はもう8月、9月、10月と、 ずっと皆様方に、今年の大納会の日経平均株価は18,452円と、ね、為替は115円になる、原油は55ドルから60ドルになると、こう申し上げてきたわけですよ。ですから、まあ当時は、何を言ってんだと、ね、冗談は顔だけにしとけと言われたものですが、はい、ここに来てですね、その通りですねと。
そうですね。
むしろ逆にですね、何 ?18,452円?弱気ですねとかね。まあ、全然違ってきてるんです。そして私がこの夏場にグレートローテーションが起こるということを申し上げました。まあ、長期金利が1961年にピークアウトして、長期金利の長期低落傾向に歯止めがかかる。これはまさしく債券から株式への資金移動が起こる。だからグレートローテーション大変革の波だと。これに乗り遅れてはいけない。で、当然、物色の中心になるのはメガバンクだ。
はい。
三菱 UAJ 銀行が2006年4月に1950円の高値があります。みずほは1000とび30円の高値があります。はい、こう切り出すと、またここでどっと笑いが起こる。お客さん、ここは笑うとこじゃないんですよと。なんで笑うのって。冗談でしょと言っていた人たちがここに来てですね。はい、まあ先日も私もずっと地方回ってきたんですよ。で、地方回って大阪に2度行って、
はい、
そして長岡、新潟に行ってと。で、そんな弱気でいいんですか。
もうお客さんの反応変わっちゃってるんですね。
全然違ってね、やたら強気になってね。うん、
はい、
ただまあ、三菱 UAJ フィナンシャルグループも、みずほも、ここもこんなに上がったのに、
はい、
まだ買い値に届きませんとかね、いう人がいるんですよ。だからなんであなたは7月8日にですよ、みずほは142円の安値、三菱 UAJ は425円の安値があるんですよ。
はい、
なぜあそこ買わないんですか。
そこ買っときたかったです ね。
だからみずほの円が142円だったらですよ、昨日はまあ私はちょっと銀行だったんです。だからまあ銀行の悪口はちょっと言いたくなかったんですが、
はい、
みずほ銀行に100万円普通預金で預けていれば、ね、その100万円の1年後の手取り利息はなんと恐れ多くも8円だった、
ね、ありがとうございます。
じゃあ142円で、ね、みずほ100万円買えば7000株ちょっと買えるんですよ、
はい、
まあ、手数料考えないでね、はい、そうすると配当7円50銭の7000株ですから、
はい、
手取りで4万2000円なんですよ、はい、で4万2000円と8円ですよ、どっちがいいんですかと。これを7月8月9月とずっと言ってきて、ほとんどの反応がいやそれは預金でしょうと、減りませんからね。
そうですね。
株は値下がりしますからね。
だって減らないもんっていうね。
ね。それが結局、個人金融資産1740兆円のうち 53% が現金預金ということになってるわけですよ。ですね。だから現金預金でうち100兆円はタンス預金ですよ。もうオレオレ詐欺のターゲットになってるわけですよ。だからそれはやめてくださいと。で、日本にはですね、いわゆる純、まあ、純金融資産5000万円以上の人、まあ富裕層って言うんですよ。借金全部引いて現金預金、有価証券等で、まあ要するに5000万円以上ある人が、今、230万人くらいいるんですよ、日本にね。で、その人たちが持っている金融資産って300兆円くらいあるんですよ。この人たちはですね、やっぱりお金持ちは、
はい、
もう今、この異常な超低金利、低金利もこれ修練すると思うんですよ、異常な状態。ただいわゆる短期金利は低めに誘導されている。そしてインフレの足音が確実に近づいてきてという中で、やっぱりね、怯え始めてますよ、お金持ちほど、
はい、
うん、やっぱりちょっとこのままのやり方でいいのかなというのをね、思い始めて、
はい、
だから私はですね、これはね、大変なことが起こってるんだなと思ってます。
インフレになってくるっていうことはですよ、現金そのまま持っていてもダメなわけじゃないですか。
最大のリスク商品がキャッシュになるんですよ、うん、ね、キャッシュだから現金で持ってることが非常にリスクになります、
はい、
でやっぱりドナルド・トランプ次期アメリカ大統領の政策っていうのはどう考えてもですね、長期金利を上昇させます、はい、財政は悪化させます、はい、インフレになります、はい、これはね、ですから、まあ、ある意味ばらまきですよね。 だからそういうところをみんな考えて、とりあえずニューヨーク株買っとこうという感じでですね、私びっくりしたのはつい先日ですね、マイクロンテクノロジーが1日 7% も上がったんですよね、
うんうんうんうん、
びっくりしましたね、
はい、
もう大型株では最も三菱 UFJ フィナンシャルグループだって30円ずつ上がったりしてましたからね、はい、やっぱり異常なお金が入ってきてるんですよ、まあ、やっぱり大きなお金がね、
はい、
まあ、利があればいずこより来る金の蛇、我も我もと買いの行列という状況ですよね。だからそういう中でやっぱり日経平均株価が本当に1万9000円ですからね、冗談じゃないぞっていう感じになってきて、でみんな年末の日経平均株価2万円大台乗せとかですね、みんな言ってますよ、
はい、ちょっと強気になってきてますよ。
そう、
はい、
だって7月8月9月頃その人たちがどんなレポートを出してたかって取り出してみてくださいよって、
はい、
1万6000円1万5000円とか、はい、為替は70円80円とか言ってた人が、
はい、
だんだん強気になっちゃってですね、はい、でまあそれいいんです、ここでみんな強気になってるんだから、それでまあハッピーだからそれでいいんです、
うん、
ただ私はね皆様方にですね、まあ、こういうリスナー感謝祭だからここは、
はい、
ね、
そうです、
リスナー感謝祭においてやっぱり大切なのは自分で相場のデッサンを描くね、相場のデッサンを描く、そして株価の転底を自分なりに判断する材料を持ってください、ね、だから私が2月の12日も6月の24日もここはツッコミ買いのチャンスだ、安値圏ですから、
はい、
というとどこが安値かわからない、
そうです ね
高くなってくるとどこが高値かわからない、ね、やっぱりですね、私はですね、その株価分析っていうのはファンダメンタルズ、そしてテクニカルアプローチ、まあテクニカルですね、ファンダメンタルズアプローチとテクニカルアプローチと、もう一つジャッジメンタルアプローチ、これを組み合わせてやってください、株価のですね。だから今やはりその日米、まあ和解というか、まあ喧嘩してたわけじゃないんですけれども、真珠湾にですね、まあ異例の旅に安倍さんが行くという話ですよね、
はい、
やっぱりこれは非常にその大きな意味を持ってると思うんですよね。だからこういうことを積み重ねながらやっぱり日米同盟を強固なものにしていくということは必要ではないかと思うんですよ。だからやっぱりそういうことがですね、その一つ一つ積み上がっていくわけですよ。そしてその材料というもののですね、背景にあるものをやっぱりできるだけ正確につかむということが必要なんですよ。だからまあ私はザ・マネーっていうのはですね、もうやっぱりちゃんと聞いてほしいと思うんですよ。例えばですね、IR 法案、
はい、
ね、
その
カジノ解禁の IR 法案をですね、はい、安倍さんはですね、ついもう1ヶ月前まで全然やる気なかったですよ。
そうですね、
ね、
その話もうなくなっちゃったのかな今年は、
そうでしょ、
思ってましたよ ね、
いや国民の 57% 反対してますしねってね、あれ議員立法だから俺たちは関係ねえんだよというような感じだったでしょ。ところがですね、どこから変わったかっていうと、はい、11月10日からなんですよ。11月10日にドナルド・トランプ次期アメリカ大統領と会談した後から表現したんですよ。え？って言うと、私はなぜかと思って考えましたら、やっぱりですね、ドナルド・トランプさんの後ろの、まあ、最大のスポンサーっていうのがですね、シェルドン・アドレンツですよね。シェルドン・アドレンツっていう人は、なんと、ラスベガスサンズのオーナーなんですよ。ね、もうマカオに行っても、
はい、
半分ホテルはラスベガスサンズですからね。
サンズですよね。
マカオでもそうだし、はい、ラスベガスもそうです。だからそのシェルドン・アドレンツさんは日本でカジノやりたい、うん、絶対そうだと
入ってきたいんでしょう ね。
だからまあ来て見てきたような嘘をいいということで言うならば、ね、いや。安倍よく来たねってね、それでまあいろいろ話をして、
はい、
で20分30分の予定が90分も伸びたんでしょ、
ね、
なんで伸びたかって、ところで安倍ちゃんよってね、IR4 はどうなってるんだ
って、
ね、いやあれは議員立法ですから、まあ私はね、もうまあやる気はないんですよって、ところがそうじゃないんだねこっちとしてはというような話があったとかないとかで帰ってきて菅官房長官にですよ。菅官房長官はですね、今回その IR 法のこの 成立に向けて一番頑張ってんですよ。で関係ないんで、これ議員立法なんだから、でものすごい始まって、で羽田に戻ってきてすぐ官房長官に IR 法今国会での成立を目指す、ガラッと変わったんですよね。だ菅さんはですね、もう待ってましたと。だってあの人は神奈川選出な
の、横浜の人でしたね。
横浜だもんね。で横浜はもう何しろ東京オリンピックよりカジノ解禁の方が先なんですよ、うん、だからバレーボール会場なんかもううちはやりませんぜと、ね、
カジノの場所はあるけどねみたいな、ね、
カジノは着々とやってるけどねと。菅さんそこでよっしゃ私がやるっつって、もうあっちこっち、だって公明党のあのあれですよ、もう委員長なんかも口説いたり、ね、その上部団体の副会長のとこ行ったりして
奔走されていると。
そう、それでいやもうこれね成立させたいんで協力してもらえないかというようなことをやったわけですよ。だからいきなり浮上してきたわけですが、これは安倍政権としては本気なんですよですね。やっぱりあの大体トランプさんがカジノ大好きですからね、カジノだから、まあ、そういうところもあってそういう動きが出てきたということは、まあ、カジノ関連、まあ、成立するかどうかまだ流動的ですよ。あの参議院の内閣委員会の委員長は民進党ですからね、俺はもう採決なんか絶対しないとか言ってるんですから、まあ、それまだ分かりませんけれども、ただこの IR 法がなぜ一気にここで成立に向けて加速したかというと、やっぱりそういう話があるわけですよ。そうするとやっぱりカジノ関連っていうのはまあ、全くダメっていうわけにもいかないんじゃないかということでしょ。だからピクセルカンパニーズとかですね、いろいろあるじゃないですか銘柄がね、そういう、まあ、そういう、まあ、ピクセルカンパニーズだけではないんですけど、はい、いろいろ言われてる銘柄群の研究っていうのは必要になってきますよね、
う
ん、
そうですね。ね、
それから、まあ、ついでに、まあ、ジャッジメンタルアプローチという感覚でいきますとね、私ウォッシュハウス、
はい、
このねドラあのクリなんでなんで、ね、コインランドリーこれ言ってるんですけどね、ウォッシュハウスっていうのもあの今実はコインランドリーが急成長してるんですよね。であのコインランドリーっていうのが、今何が言われてるかっていうと、あのもうマンション投資の時代じゃない、
お
うもうマンション投資は終わったと。
へえ、
これからは
コインランドリー
コインランドリーをやると。
へえ、
大体ですねマンション投資よりもね資金がね、まあ、このウォッシュハウスは大型でですね、機械がちょっと大型なんですよ。だからまあ大体3000万ぐらいかかる、初期投資がね。だけど、あの、その他のコインランドリーだと1500万くらい出てくる。1500万でできてですね、あの、大体コンビニの隣とか、それからマンションがまあ密集してるようなところにポンと置いて、全部借りてやるんですよ、その。一番駐車場が 2,3 台ぐらいの小さな、なんとかあるんじゃないですか、なんとかアダムスとかね、黄色い看板のああいうところにですね設置するんですよ、
はい、
そうするとね月にね100万ぐらい売り上げあるって言うんですよね。
へ
ー、そうするとですね大体地代でね10万円も出せば大丈夫、
は
あ、ね、それで係員をまあ、雇ったり、
はい、
それからコインランドリーを専門にですね、あの請け負ってあのこうメンテナンスだとか苦情処理とかやってくれる会社もできてるんですよ。
運営会社、
うん、運営会社がそうで、そこに加入して、手数料ちょっと払ってやっていく。だからもう一人でコインランドリーを3つも4つも経営してる人いるんですよ、
うん、
で、まあ、今1万7千店ぐらいあるんですよ、
はい、
でこれがもう急成長してる。でウォッシュハウスっていうのはまだ340店舗ぐらいしかないんですよ。だけどウォッシュハウスっていうのは僕はですね、あのなんでいいかっていうのはですね、あの非常に明るいんです、このウォッシュハウスの店舗が、
はい、
ね、まあこれはあのちょっとリスナーの人には見えないと思いますがね、こう大沢さん見てください、何コンビニっていうぐらいでしょ
う。そうですね、
真っ赤でね、
あの従来のコインランドリーのイメージと全く違います
ね。違うでしょね。それでね、あのここは係員が必ず常駐してる、そして機械が大型ですから、もうあの何て言うんですか、羽毛布団とか毛布なんかもうぶち込んで洗える
大きなものも ね。
でやっぱりですね、今ねやっぱり僕もいろんなとこで話をこの話をするとですね、お年寄りの人なんかがねうなずくんですよ。もうね洗濯するのめんどくさいと、ね、で大体洗濯物干し場は2階にある、
はい、
ね、まあ、2階建てとしてですよ、階段も洗濯物持って上がって干すのはもうしんどい、は
い、しんどいと、
うん、すぐそばにウォッシュハウスがあるんならもう そこでいいと、
うん、
コインランドリーでいいじゃないかと という人は増えてますよ。それから独身者が今増えてるんですよ。ね、あの著名なあのラジオ日経の和島記者がこの前言ってましたよ、はい、ね、あのコインランドリーのないそばには住まないって私はコインランドリーをあるなしを見てから住むところを決めるって。
なるほど、ね、そういうね、いや、
で決め方、実際ですね、あのキッチンアパートみたいなところね、あの要するにコインランドリーのそばにないところ、まあ、500メートルとか1キロ下にコインランドリーないところはね、入居率が低いんですよ今。それで高級マンションなんてなって、例えば高層マンションの場合は少なくともベランダに洗濯物干しちゃいけないでしょ。それからあの高級マンションの場合に洗濯機を置いちゃいけないってとこもある。
あ、そうなんですか。
そう、
へえ。
で1階部分にコインランドリーがある。
あ、なるほど ね、
でホテこの前ね、どっかのホテルで私ね、桑名だったかな、桑名で講演会してる時に、はい、あのコインランドリーの話をしたら、お客さんがここも1階コインランドリーあるよとか言われてね、コインランドリーがあるんですよ、見に行ったら。だからそういう宿泊客の人が選択するっていうのもなんかおかしな話ではありますが、あの外から来るんでしょうね。
あ、そうなんでしょう ね、
だからそういう動きというのはやっぱりですね、コインランドリー一つとってもやっぱり今のその流れっていうかね、大きなテーマになってくるわけですよ、ね、でやっぱり少子高齢化社会で何がどうなるかって言えば、やっぱり洗濯はね、昔はじい様は山に芝刈りに行って、
ばあ様は
川に洗濯に行ってということだったんでしょ今はばあ様はコインランドリーに行って
洗濯に行くんです ね、
だってね、今時例えばあのじいさまは山にしばかり行かないんだから、かぐや姫はあの竹の中でおばあちゃんになってしまうし、桃太郎はそのまんま流れて拾ってくんねえからハワイに流れ着いたりしてですね、桃太郎がハワイで鬼退治と。だからそういう時代が変わってきてるということをしっかり見ていかなきゃいけない。だからこれはですね、まあドナルド・トランプ大統領の次期大統領のですね政策っていうのもね、やっぱりまあ、例えばあの人は反ユダヤ、
はい、
ね、ユダヤは嫌いだっていうようなことを言ってたんですよね。で後半私はユダヤは大好きだってなってきたんですが、はい、実はその娘のイバンカさんがね、イバンカさんの旦那っていうのはシャレット・クシュナーさんでしょ。この人はもうポーランド移民の生粋のユダヤ人ですからね。それで娘のイバンカさんもユダヤ教に改宗したから、孫が3人トランプさんにはいるんですけど、その3人の孫は全部ユダヤ人ですからね。じいちゃんって言われてるその孫が3人ともユダヤ人で、ユダヤ排斥なんかしませんよ。だから新イスラエルですよ、ね、新イスラエルで、おそらくブッシュじゃなくてオバマさんとこのイスラエルの関係はもうギクシャクしたわけですよ、はい、だけどトランプさんは関係改善しますよね。でそこの読みをしていくとですね、今回のソフトバンクがですね、はい、トランプさんと突然会って5兆円強、ね、投資するとアメリカの企業に、ね、これがね読めないんです私は。なぜ読めないかっつったら、あの10兆円ファンドに4兆7000億円お金を出してるのはサウジアラビアなんですね。
サウジアラビアですね。そうですね。
ね、そうするとですね、イスラエルとは基本的には敵対してるわけですよ。そこのお金を投資しますよっていうのがね、なんかサウジアラビアの副皇太子と孫正義さんが決めた話です。話ついてんのかなっていうね、そこちょっと心配ですよね、うん、だけどまあそういうものを乗り越えていくということなんですかね。だからそういうのが、まあ、あって、まあ、ソフトバンクテクノロジーがストップ高したりしたんですから ね、
はい、そうですね。
だからやっぱりあのソフトバンクが狙っているのはやはりですね IoT ですよね、インターネットオブシングスですよ。だからアームを買収したわけで 3.3 兆円でね買収して、でそのアームとソフトバンクテクノロジーを提携させたわけですよ。だから IoT の関連の銘柄群というのはやっぱり、まあ、来年のテーマとしてやっぱり持っとかなきゃいけないなと、うん、これ実弾射撃だから、
はい、
ね、これがいいですよっていう話じゃない、実際買ってくる可能性があるわけですよ、うん、10兆円ファンドでね、アメリカに5兆円投資してまだあと5兆円残ってる、
はい、
ね、だそういうものも大きな流れとして見ていく必要があるということですよね。で、まあ、日経平均株価がどこまで上がるのということで言うと、まあ、先ほどちょっと申し上げた自分で相場のデッサン描いてくださいという、はい、 PR16 倍で 18,656円なんです。これ超えましたね。それから17倍でですね、19,822円。まあこれがとりあえずの、まあ上値のターゲットになりますね。はい、
そうですね。
で、日経平均株価っていうのはここ数年、ずっと13倍から17倍のゾーンで動いてきたんです。ですから、13倍を下回った2月12日、12.89 倍、6月24日、12.63 倍。これはもう断固買いだと。申し上げたのはそういうことです。ただ、予想 PR っていうのは、業績の下方修正だと役に立たないんですよ。ですね。だから、業績が順調に伸びるないしは横ばいだということで、まあ、PR 理論が効くわけですが、これにもう一つ、東証一部の、加重平均配当利回りを組み合わせて、2月12日が 2.35%、6月24日が 2.38% だったんです。ですから、これはやっぱりマイナス金利の時代に絶対有利じゃありませんか。株式投資の方が有利だと。ね。で、まあこれも講演会等では皆さん方によく申し上げてきたんですが、3月末に、アイルランド国債がですね、一世紀債と称して、にぎにぐ式もですね、売られたんですよね。で、これが私は売れ行き絶好調というのが今も信用できないんですよ。本当かよって。
誰が買っている
んだと。売れ残ってんじゃないのって。利率 2.35% ですよ。償還が2116年3月ですよ。大体まあ、このリスナーの皆さん方の中でも、ご存命中に償還を迎える人はまず一人もいないと思いますよ。ですね。でもうこれから生まれてくる人だってわからない。100年後ですからね。で、それが 2.35% の利回りだったんです。株式は 2.35 なん、
はい、
で、株式は年2回大体まあ配当が来る。で、株主優待もまあ1000社以上やってますから大体ある。ね。株主総会に、暇に任せていけばお土産をくれたりする。ね。じゃあアイルランド国債買ったからってシシャモとか鮭の切り目送ってくるんですかって。
お米くれるんですかと。くれないですね。
お米は ね、あそこ取れないと思いますけどね。鮭とシャモはもう名物ですから、あそこは。
うんうん、
だから、いや、送ってこいよって、いや、送ってこいよって言ったって来るわけないじゃない。ふるさと納税じゃないんだから。だからそう思いますけど、やっぱり、ね、そういう、そこ13倍から17倍のゾーンで、17倍が 19,822 人ですから、はい、2万円超えない。ということになるんですよ、うん。ただ私はね、これはね、ちょっと修正します。
はい。
もうこの番組で。
業績上がってくれば、このあたりも修正される、ね、
それも修正されるんですが、一応業績は加味しないで、
はい、
何を言いたいかというと、要するに、まあ、ニューヨークダウが今もう18倍を超えてるんです。はい、で、S&P500 はもう21倍に迫ってるんです。ですね。これがやっぱりグレートローテーションじゃないか。
うん、
ね。ニューヨークダウは14倍から17倍だったんです、
はい、
ゾーンを突き抜けて今もうニューヨークダウで18倍、 S&P500 で21倍に接近してるんですよ。で、これはですね、やっぱりこのトランプ大統領歓迎相場プラス日本の出遅れ修正の相場というのは、
うん、
やっぱり18倍は言ってもいいのかなと、
うん、
と18倍というと、はい、2万トンで988円です。
はい、
うん、じゃあちなみに20倍だったらどうするかというと23,320円、このぐらい来年あるかもしれませんね、
うん、
だから20倍。あ、ちなみにですね、1989年12月29日、
はい、あの時は
38,915円の時は PR60 倍、
はい、お
あの時は、日本だけ唯我独尊だから、外国人 の、 要するに委託売買代金シェアが大体80年代って 10% ですから、はい、国内税だけでやってたから、
事業会社がね、
もう国際化とかないの、無縁の世界で。
すごい
世界だったな。だから60、ね、丸紅証券とかあったじゃないですか。
あ、そうなんですね。
いやいや、ないんだけど、丸紅の。
っていうふうに言われるぐらい、そうそうそう、
バタバタやったんですよ。営業特勤とかあってね。もうバッタンバッタンやった。それが 38,915 円、 PR60 倍になったんですが、しかしまあ、アメリカが20倍になってるなら、日本もなってもいいかと。ね。そして日本は外国人主導のマーケットです、今はね。まあ外国人の委託売買代金シェアが 70% 超えて、そうアメリカを18倍だ21倍にしちゃんなら、日経平均株価を20倍ぐらいしたっていいじゃないかとね、という声は出るんじゃないかと思ってるんですよね、
杉村さん。まあ2万円台も視野にはもう入ってるとは思うんですが、うん、
はい、
まあ、背景のあるの一番大きいのはやっぱりその、うん、まあ、アメリカのがだんだん良くなってくるだろうっていう期待、それからあと金余りっていうこともあると思うんですよ。これ実体経済が本当に良くなってくるのかどうか、
どうなんでしょうかね。良くなってくるんじゃないですか。だってね、要するにトランプさんの政策っていうのはね、まあ、大沢さんにはいつも私が言ってるように、ね、ニューデール政策、ね、これはまあ、あれですよ、ルーズベルト大統領が1933年にやったんで、ね、それから1981年のレーガノミックス、レーガン大統領、ね、それから2005年のブッシュ大統領の本国投資法、まあ、いわゆるホームランド・インベスメント・アクト、ね、これ実は全部ですね、取り年なの。33年、
はい、
81年、2005年、来年は
取り年ですね。
取り年にですね、過去にあった取り年の重大な
大きな集めてきて
やるんですよ、ね。で、何をやるかって言えば、まあ、ちょっと改めて言っておきますと、はい、まず1兆ドルの社会資本の再生計画、はい、財政出動ですよ、はい。減税、連邦法人税を 35% から 15% にする。個人所得税の最高税率 39.6% を 33% にする、うん、本国投資法の復活、はい、海外に残してる金をアメリカに持って帰ると通常 35% の税金がかかるんですが、これ 10% に負けてやるから持ってこいと、うん、ね。それから、ドットフランク法は撤廃すると、はい、要するに金融規制の、まあ、要ですよね。これをやると。で、軍事費を増額し強いアメリカを作ると、うん、まあ、こういうことを言ってるわけですよね。で、これは景気対策ですから、
はい、
全部、
はい、
ね。それでレーガノミックスをやった1981年はどんな時だったの、ね、偉大なアメリカの再構築運動をなぜやらなきゃいけなかったの。一つはベトナム戦争ですよ、
うんうん、はい、
ね。まあ、ベトナム戦争で疲弊したんです、もう国民は自信を失い、誇りも失っていた、はい、そして第二次オイルショックが起こった。もうガタガタだったんです。世界経済もアメリカも三高って言われて、三高、高学歴、高身長、高収入の三高じゃないです、
違う三高なんですね。
高金利、高失業、
はい、
高インフレ、参考の時代だったんです。
きついです ね。
だってあの当時肯定部合って使ってたんですよ、
は
あ、ね、
どれぐらい
14% プラス 4% 18% 肯定部合が、金利、短期金利が 18% ですよ、はい、もういや新興国じゃんっていうぐらいの状況だったんですよ。今はどうですか。算定と言われてる、算定、
低金利、
低金利、
低インフレ、
低インフレ、
失業率も低いですよね、
低失業ね、
うん、
だからそのいわゆるレーガノミックスを断行した状況下と今とは180度違うんですよ、ね。それから例えば企業サイドで見ると、実は企業収益は絶好調なんです、
はい、
実は、はい、現役では来てますが、非常に高水準なんです、企業収益、
はい、
それから世界最強の産業競争力を持ってるんです、アメリカの会社は、インテルとかマイクロソフトだとか見てくださいよ、ね。それから潤沢な投資余力を持ってる、
うん、
企業はね、
はい、
国は、国家は健全な財政を保持してるんですね、
はい、
そして先ほど算定にもありましたが、抑圧されたインフレ化にあるんですよ、うん、この好環境をドナルド・トランプ次期大統領はそのまんま引き継ぐんですよ、
うん、
ね。だからこれで景気が悪くなったらどうするんですか。
そうですね、好環境の中、ね、大胆な政策を打ち出すわけですから、そうそうそう、これ聞くに決まってます
もんね。いや、もう加熱しますよ。
ですね、
どう考えてもね、おかしいじゃありませんか、はい、ということですよね。だけどそれをやるんですよ、
うん、
ね。だからまあ来年のまあ中頃でいいですよ、一応頭の中にね、この政策をやったら何がどうなるかっていうと、レーガノミックスの時にですね、ドルの実効為替レート 73% 上昇したんです、
はい、
ドルの実効為替レート、ね、
ドル高になったわけですね。
そう、
7割以上も、
そう、円とドルの関係では 34% 円が減価したんです、
うんうんうん、
だ34円、まあ、円安になったと思えばいいですよ、100円と見てね。それから、本国投資法の時にですね、2005年に円は20円約 円安に触れてるんですよ。だからこの政策ではドル高円安になるんです、はい、でこれはもう否定しません、
はい、
ね、ただし先ほど来申し上げた政策を10年間に、まあ、これ要するに続けたとしますね、これを やったとすると10年間に財政赤字が 6.3 兆ドル膨らむ、720兆円、これはですね長期金利の上昇圧力になります、
はい、
そして財政大幅赤字につながります、最終的にはドル
安にな
る可能性がありますよね。ドル暴落の可能性だってあるんですよ、うん、ね、1981年にレーガノミクスをやってもう早くも1985年9月にはプラザ合意です、
うんうん、
行き過ぎたドル高の是正を余儀なくされた、はい、で87年何がありましたか。
87年10月、
ブラックマンデー、
うん、
ブラックマンデーはドル暴落懸念ですよ、
はい、
ということに頭、いやこれは今は考える必要ないですよ、来年の話だから、うんうん、来年の後半ぐらいでいいです。
来年の後半ぐらいこういう話も出てくる、ね、うん、まあ、でもこうしたアメリカのねいい状況を反映して日本も
いいに決まってるじゃないですか、
ということですよね。
日本の株式市場っていうのは極端なその加工品ビジネスというか加工組み立て産業の時価総額対比のシェアが 32% あるんですよ、はい、日本の場合には、うん、ね、だから貿易立国なんドイツ、これは 10% しかない、アメリカでも 13% ぐらいしかない
。そういう観点で見ると日本ってやっぱり貿易立国だっていうことですね。
だから世界景気が非常に不順不透明の時には日本株は売られるんです、
はあ、
景気敏感株なんですよ、世界の景気敏感株なんです。だからここで日本がバーッと上がってきたっていうのは景気敏感株、景気良くなれば日本株持ってなきゃダメですよというのがみんな知ってますから、もう慌てふためいてみんなヨーロッパもアメリカのファンドも、もう今どんどんあの日本便予約しろと、
はい、日本行くぞと、
日本行くぞと銘柄さ、銘柄探すぞと、ね、だもう日本でも元気な銘柄を買っとけと、何でもいいから値の高いやつから買うかと、ね、ファストリテイリングキーエンス任天堂、ね、みんな順番でみんな買っとけと、ね、だ実際そういう買い方してるんだ今、ね、だって彼らは日本株を買う、日本市場を買うっていう時に時価総額のトップを買った方がいいですよ、
はい、
でかいの、
はい、
ね、で三菱 UAJ もその一角で買われたんですよ、はい、そしたら次は任天堂ですよ、うん、ファーストリテイリングですよ、うん、なんかあのヒートテックの超々ヒートテックっていいらしいですね。
超々ヒートテックっていうのが出てるんですか、
うん、
さらにすごいのが出たら
極上、超極上ヒートテック、
そうなんですね、
もうそれだけでね野良仕事ができる本当に
ヒートテックだけで、
うん、
本当に買ってみよう、
うんうん、でそのヒートテックだけで来ていいですよ、
はい、
ラジオ日経
に
ヒートテック
だけで、
ヒートテック
だ申し訳ないなみんなに、
そういうですねあの動きが出てきて、やっぱり任天堂が強いのはそう、ファーストリテイリングキーエンスは1、2の分割をやりますからね、まあ、あのこれもまた買えるんですけれども、
大所どんどん行くわけですね。
そうそうそう、だそういう動きがですね出てきてるんですよ、うん、それとあのやっぱり売り込んだままになってます、
はい、
ね、まあ、シャープはね、まあ、おそらくここ数日で買い戻したとは思いますが、あの日証協の調べによるとですね、貸し株の株数が4500万、あの M 証券が売ってたりですね、それから D 証券が約900万株売ってたり、で130円から140円のところで売った玉をほっぱらかしにしてるんですよね、まあ、いくらなんでも踏みますよ、
うんうん、
それからあとやっぱり昨日じゃなくて先週末だったか、あの東京電力がストップ高になったでしょ、買い戻しですよね、どう考えても売ってるんですよ、だからそういう東芝とかそれから日本板ガラスとか、
はい、
もうすねに傷ある銘柄ね、すねに傷あって売り込んでる、そして一方で機関投資家は誰も持ってない、そういう銘柄上がってるんですよ、だからやっぱりその相場っていうのはやっぱり非常に正直だっていう感じはしますよね、
うん、
でそういう銘柄が買われてるです。
はい、確かに本当に急いでね、これもう買っていかないと出遅れちゃうっていうのがこう相場を見てるだけで現れてますもんね。そうそうそうそう、
だからまあこのトランプ大統領、トランプ氏が大統領選挙で勝利して以降、
うん、
日本で、要するに上昇した業種別のランキングだと1位は保険なんですよね、はい、2位が証券、
はい、
3位が
銀行、
うん、で4位が非鉄、
はい、
で工業、
はい、
鉄鋼、
お
そして不動産、
はい、
だ 金融とオールドエコノミーなんですよ。
ですね、
ニューヨークも同じなんですよ。これ、ニューヨーク、これにですね、防衛を入れるという。防衛入れると大体わかるんですよね。そういう相場なんですよ。だからやっぱり、その、メガバンクでは三菱 UAJ、そして、保険では第一生命、それから、証券では、まあ一応野村証券という感じでいけば、まあこれらの銘柄が過去3年間の上限 PR、うん、まあ上限 PR でいくと、三菱 UAJ がですね、13.4 倍。で、この840円ってちょっと低いんですけどね。ただ、まあ2005年の6月1日に936円80銭ってあります。まあこれを脱会すると思いますね。うん、それから、第一生命がですね、過去の平均 PR ってこうちょっと高いんですよ。上限 PR って 37.6 倍まで買ってる。そうすると3696円とか出てくるんですけどね。いや、3696円じゃない。6317円って。だそれはちょっと置いといて、平均 PR の22倍を入れると3696円。そして2015年8月11日に2665円というのがあります。まあこれを狙うでしょうと。野村証券は、平均 PR12.3 倍でいくと、12.3 倍じゃなくて、上限 PR24 倍でいけば1248円。そして、2015年7月2日の、21日の高値で、909円20銭と。まあ、こういうところを目指していくだろうと思います。ですから、まあ、この相場はやはり、大きな、まあ、時代の流れの変化というのがですね、起こってるんですよね。
はい。これ、あれですね、2017年、来年のテーマ、その時代の流れの変化っていうところがキーワードにもなってきそうですよね。
そうそうそう。やっぱりね、真珠湾の話でね、私思ったのが、うん、実はその山本五十六、まあ先日私長岡にいたんですよ。長岡って山本五十六先生ですからね、山本五十六と米百俵という看板が出てるぐらいですよ、あのところは。で、山本五十六海軍元帥がですね、南方戦線で、撃墜されたんですよ。三菱一式立航というのに乗ってて撃墜されたんですが、撃墜したのはロッキードマーチンのですね、はい、P38 ライトニングなんですよ、うんうん。ね。ロッキードマーチンの P38 ライトニングが撃墜したんです。三菱の飛行機だった。
はい、
ね。そして、今、日本がですね、その、このライトニングの後継機、ライトニング2っていうのがですね、日本が大量に買うんです、今度。これが、F-35 ステレス戦闘機なんですよ。ライトニング2なんです。これだから長岡の人は怒った方がいいよと。こう言ったんですよ。山本元帥を撃墜した飛行機を、後継機を買うんだ。ね。だけどアメリカもちゃんと話はついてましてね、この三菱一式立航の後継機。後継機なんですよ。間が空いてるんですが、はい、MRJ なんですよ。これをアメリカの民間航空会社が大量に買うんですよ。だから、組合がですね、90席以上の座席のものは組合の了解が必要だとか言うから、
はい、
三菱はですね、座席を70にするんですよ。これ70はもう組合の了解がいらない。
はい、
それで向こうの航空会社みんな買う。うん、で、相互乗り入れをするわけですよ。
うん、
ね。だからまあ、新庄にも行くかと。ね。こういう方になってるわけですよ。
まあ、バーターみたいなもんなんですね。
バーターかどうか知りませんけど、やっぱそのぐらい、ほら、水面下でいろんな話が行われて、はい、ね、だって孫さんだって普通孫さんが会いたいって言ったって会いませんよ。
うーん、
アメリカ大統領、次期の大統領がね、
だから
そこを会うっていうところはやっぱり大きな時代の流れの変化があると、それがグレートローテーションって言ってもいいと思うんですよ。
はい、
だからそういうものを見ながらですね、やっぱり相場をやってくださいと。
うん、
で、まあもちろんそのドナルド・トランプ大統領の賞味期限っていうのは、まあ、とりあえず1月の20日就任式でしょう。
はい。
それから4月の20日のハネムーン期間が終わった後、
はい、100日
経ってね、まあ多少ギクシャクするところあるでしょ
う。うん、
で、そういうものは自分でスケジュールを考えながら、こうだからああだこうだと。天則をこうやって判断するってことをやって、
うん、
ね、あとそれに、最低改ざんと東証一部の時価総額の比率、これは 0.1 から 1.0 で動いてますからね。で、そういうものも頭の中に入れながら、まあ、いっぱい持つ必要ないです。2、3個ですね、相場の転速を判断する材料を持って、
はい、
それで自分で判断してください。
はい、
デッサンを描いてください。そうするとですね、周りのムードに、もう要するに引きずられる心配ないです。
上がってくるともっと上がりそう、下がってくるとまだまだ下がっちゃいそう、なんていうふうにね、思うことがなくなるかもしれないですよね。
みんなそうだから。 ね、だからカメレオン評論家とかカメレオンステラテジストがいっぱいいる。周りのムード環境で顔色が変わる、ね、それじゃあ儲かるわけないじゃないですかと、こういうことですよ。
杉村さん、あの、はい、まあカジノ関連とか、うん、オールドエコノミーとかグレートローテーションとかいくつかこうテーマになりそうな項目を挙げていただいていますけど、もう一つ二つぐらい何かあれば教えていただけないですか。い
や、テーマについてはですね、うん、まあ、私はいっぱい挙げてるんですよ、はい、もう実を言うとね。
そうなんですね。
でこれはもう
今年は何個あるんだろう。
いやいや、これは何個あるかって言ったらちょっと待ってください。私ね、テーマいっぱいあげてんですよ、
ね、毎年ね、結構先生はね、毎年いっぱいあげてんだよ、テーマをあげてくださってますもんね。
テーマはもういっぱい作ってんです。もう2017年のテーマにつきましてはですね、はい、まあこれだからこんなの言ったってしょうがないんですよ。
そうですか。でも
ザ・マネーでね、ザ・マネーでゆっくりやりますよ。
そうですか、
ザ・マネーをね。
でもじゃあここで触りを少し。
テーマはね、いっぱいあるんですよこれ、うん、テーマはいっぱいある。株式市場に黄金の5年が登場するとか言って、
黄金の5年、2017年からですか。
そうですよ、黄金の5年ですよ。それがね、テーマ的にはね、何があるかというと、まあいろいろと挙げてるんですがね、うん、1から20、30
あれ増えてきますね。あれ
36を上げました。
36、
はい、36、はい、うん、それと別途に、ありますから、
はい、
別途に、1,2,3,4,5 別途5あるから、36と6で42テーマね。うん、まあその中で、まあ一つ面白そうだっていうのはね、やっぱり、いや、私はね、早急にやってほしいのは電線地中化です。
はい。
まあやっぱり日本に電線が3550万本もあるんですよ。電柱が。これやっぱ埋めなきゃダメですよ。東京都の電線地中化率が、今だいたい 5%。これ、主要な外国の首都はほとんど 100% です。日本だけがですね、5% な、
ね、この間ね、杉村さんのお話聞いてて思ったのが、そのほら地震があった時とかにも倒れてきて危ない、うん、って話あったじゃないですか。これだけね、ちょっと地震が多い国で、
う
ん、
そうそうそう、
ね、
いや怖いですよ、ね、それはね、やっぱり電線地中化で、まあ、伊藤洋業とか羽田ホールディングスとかね、今ありますか、羽田ゼネスホールディングスとかありますが、やっぱりこれはもう小池さんももう早くオリンピックを片付けてですね、はい、電線地中化やってほしいですよ。
そうですね、あの人掲げてましたもんね。
そうですよ、電線地中化の本まで出してんの、うん、やればいいじゃないですか、うん、ね、だっていや中にいるんですよ。いや東京都ってね、縦長でこんななってて、上はもう村まであるんだと、うん、ね、そしてずっと行って小笠原諸島まであるんだと。もうだから普通の首都と違う、東京とは違う、ね、ニューヨークとかロンドン、パリとは違うって、そうじゃないんだよ。じゃあ東京23区は何パーセントだって、はい、7% だ。23区だって一つもやってないじゃないですか。全部入れても 5% な、だからやらなきゃダメです。
これやれない理由ってお金がかかるからっていうことですか。
やる気がないからです。
やる気がないから。やる気になればできる。
当たり前でしょ、うん、やる気があれば今だってやれますよ、
うんうんうんうん、
今あっちゃらこっちら工事してるじゃないですか。
別に誰かが反対してるわけでも何でもないんですよね。
しませんよそんなもの。そうですよね、みんな賛成してんですよ、うんうん、なんでできないかって、まあ、金の問題ありますよ、
はい、
1キロ電線地中に埋めるのに5億円かかるって。
あら、
ね、
あら、まあ、
だから大変なんですよ、
はい、
だからもう本当にお金かかるから嫌だと、ね、だからもう速攻があるんだから速攻に電線埋めりゃいいじゃない。雨が降ったら感電したりして
大変じゃないですか、まあ、やるんだったらきちんとね、本当対応してね、そうそうそう、やっていただきたいなと思いますけどね。
だからやっぱりね、そういうのをきちっとね、昔円高の時に、東京電力なんかだって何千億円も、はい、一世帯あたり何百円っていう金額の還元したじゃないですか。
はい、
ああいう時に3000億円とかね、ばらまかないでやればよかった。
そういうのに使えばよ
かった。で3等分なんだから、電力会社と地方自治体と国でお金は出すんです、うんうん、電線地中化についてはそれをですね、チャンスはあったんです、
はい、
やらなきゃダメですよ、
うん、
だけどやっぱりね、トランスなんか上にですね100キロぐらいのやつが乗ってんですよ。あれ落ちてきますよ。 怖いですよ。
そうですね、
う
ん、で杉村さん家のね電柱もなくしたんですね。
うちも電柱あるんですよ。もう駐車場の屋根にいつも雪が積もると穴が開くんで大変なんだから。
そうですよね。
だからそのそういうのともちろんあれだし、倒れかかったら救急車とかその緊急作業車がね行けないんだよ、ね、電線すぐ倒れるんだから。だから1本倒れると次々倒れる、
うんうんうん、
あの引いてるから。
そうですよね、つながってますからね、うん、そうそうそう電線でね。
だそういうのはねやっぱりしっかり考えた方がいいですよ、うん、電線地中化とかね。
まあテーマが今一つご紹介いただきましたけど、うん、42あるということですので、おいおいね番組でもご紹介をしていただけますかね引き続きね、
うん、やっぱりほらあの有機EL、
はい、
普及元年っていうのもありますよ。アップルが有機EL採用するでしょ。でその関連、まあ、今年上がりましたけどね、まあ、有機EL ともあるし、まあ、こういういろんな問題が出てくると思うんですよ、はい、地盤改良とかねその土壌汚染の問題とか、あのおそらく来年になってもまたいっぱい自動運転なんかの問題もね。
そうですね、
で、まあ、自動運転 ZMP が上場、まあ、中止ということでずっこけてますが、
はいはい、
自動運転という大きな流れは変わってないんですよ。
そうですね、もう避けて通れない感じになってきてますね。そうそうそう、
だからまあやっぱり、これもねあのみんな今日は軒並み売られてますけれども、うん、落ち着いたらまた買われてきますよ、
うん、
まあ、アイサンテクノロジーとかねアートスパークホールディングス、今はもうダメですよ、もうバーッと売られてんだから、あのそれは仕方がないですよね。 ZMP っていうのはまだ大体人騒がせな会社だからこういうことになるんですよ、ね、まあ、野村証券が幹事でずっとやってて途中で降りちゃったからおかしいなとは思ってましたけどね。
なんかあったんですかね。あるんですかね。
いや、まあ、今回は情報漏洩というね、うん、それで今辞めたんですけれども、
はい、
まあ、なかなか難しいですね、
うん、
まあ、あの、まあ、今年もあの前半は非常に厳しい相場展開でしたけど、はいはい、後半は非常に良くなりました、まあ、来年の前半は非常にこの余韻を受け継いで、はい、堅調な展開が期待できると思いますからね、皆さん方もぜひ一つ頑張ってくださいと。でその時々の銘柄については、はい、ザ・マネーで詳しく申し上げますから、ザ・マネーをお見逃しなくですね、
お聞き逃しなく、
そう
毎週ね必ずね
見てい
ただければ、
そうそうそう
聞いていただければと。え、もうあれですか、あの、うん、動画配信とかやっちゃいますよ杉村さん。
何を
見てくださいっておっしゃる。
あ、見てくださいって動画配信ない。
動画配信はない。
ない。
まあそれを楽しみにされてる方はあの杉村さんのねセミナーも来年もたくさんあるんじゃないかなと思いますので、
そうですね、
セミナーにもね、はい、ぜひ足を運んでいただいて、それから毎週水曜日のザ・マネーをぜひ聞いていただきたいなと思います。はい、ここまではザ・マネー水曜日にご出演いただいています杉村富夫さんでした。ありがとうございました。
どうも失礼いたしました。
プロが語る2017年マーケットの見方、皆様いかがでしたでしょうか。それでは最後になるんですが、日経平均株価当てクイズについてお知らせいたします。ラジオ日経リスナー感謝ウィークでは12月30日大納会の日経平均株価終わり値を予想する日経平均株価当てクイズを実施します。リスナー感謝ウィーク特番の感想と予想株価を12月26日月曜日、12月26日月曜日までにお送りください。抽選で豪華プレゼントご用意しています。ニアピン賞は iPad mini 4です。そして2番目に近かった方には商品券1万円分、その他年末ジャンボ宝くじ投資関連書籍などなど、合計100名様にプレゼントをご用意しています。日経平均株価の予想とプレゼントのご応募ですが、ラジオ日経リスナー感謝ウィーク特設ウェブサイトからお願いいたします。または郵便番号 105-8565 ラジオ日経リスナー感謝ウィーク係までご応募ください。必ず番組の感想を添えていただきますようお願いいたします。応募の受付ですが、12月16日金曜日午後8時から、締め切りは12月26日月曜日です。そして明日のラジオ日経リスナー感謝ウィークですが、午後6時15分からマーケットアナライズチューズデー、岡崎亮介さん、鈴木和之さん、そして鎌田新一記者などでお送りしていきます。こちらもどうぞお楽しみに。ここまでは大里清がお送りしました。それでは皆さん、明日もリスナー感謝ウィークをぜひ聞いてくださいね。